2021年4月14日、ただいまから礼拝を神様にお伝えします。立てる方はどうぞお立ちください。前奏を持って心を静めましょう。詩編95編1から3。さあ主に向かって喜び歌おう。私たちの救いの岩に向かって喜び叫ぼう。感謝を持って御前に進み、賛美を持って主に喜び叫ぼう。まことに主は大いなる神、すべての神々に勝って大いなる王である。それでは賛美しましょう。3A60番、雨土こどりて。一緒に神様へお祈りをします。イエス様は私たちにお祈りをするときはこのようにお祈りをしなさいと言われました。主の祈りのところをご一緒にお祈りしましょう。主の祈り、
天にまします。我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を光らせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。
それでは司会者が一言お祈りを させていただきます。天地創造の主なる神様、尊き皆をあがめて心から賛美いたします。今朝もこのようにして共に神様の憐れみによって、導きによって共に守られて、主の御前に集い、神様を礼拝し賛美することのできる特権を与えられましたことを心から感謝いたします。しかし様々な事情によってこのところに集えない方々も多くおられます。病床の中におられる方々、また弱さの中におられる方々、しかし全てのことを神様は知っておられます。なぜならば私たちは主の御手によって作られたものだからです。どうか神様、そのように弱さの中にある方々、また病の中にある方々の上に主の御手が当てられて、癒しが、慰めが、平安が与えられますように神様導いてください。また神様、先日川崎京子姉のご主人が召されました。どうか神様、残された家族の上に主の慰めと癒しがありますように神様導いてください。また今全世界、この地球上において天地異変、また大きな災害、またさまざまな病が起こってきています。そのような危機的な状況の中にあっても、神様の憐れみによって守られて、このように礼拝を神様に捧げることのできる幸いを心から感謝いたします。また神様、この北高教会の講談を祝福してください。また今朝は特別に東聖書教会より池田牧師をこのところにお送りくださり、心から感謝いたします。どうか神様、池田牧師の口を通して神様の御言葉を大胆に力強く述べ伝えることができますように、また聞く私たち一人一人、霊と誠をもって神様の御言葉に従うことができますように、またその御言葉を通して霊と誠が強められますように、また揺るぎのない信仰が与えられますように、神様導いてください。この礼拝のひととき、神様の栄光にあふれた、喜びのあふれた礼拝の時とされますように、すべてを感謝して主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アメン。どうぞお座りください。それでは賛美しましょう。賛美歌428番、キリストには変えられません。
Thank you.
信条のところをご覧ください。賛美歌の黄色いページのところに載っています。使徒信条、我は天地の作り主、全能の父なる神の真子、我はその一人を我らの主イエス・キリストの真子、主は聖霊によって宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下がり、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、天皇の父なる神の右に立ち上がり、かしこより近づいて、生きる者と死にたる者とを裁きたまわ。我は聖霊を信ず、聖なる構造の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
それでは、今月の歌を賛美します。384番、主よ見てもて。
Thank you.
本日の聖書の箇所、ルカの福音書5章33から39。ルカの福音書5章33から39。それではお読みします。また彼らはイエスに言った。ヨハネの弟子たちはよく断食をし祈りをしています。パリサイ人の弟子たちも同じです。ところがあなたの弟子たちは食べたり飲んだりしています。イエスは彼らに言われた。花婿は一緒にいるのに、花婿に付き添う友人たちに断食させることがあなた方にできますか？しかしやがて時が来て、花婿が取り去られたら、その日には彼らは断食します。イエスはまた一つの例えを彼らに話された。誰も新しい衣から布切れを引き裂いて古い衣に継ぎ当てを当てたりはしません。そんなことをすればその新しい衣を裂くことになり、新しい衣から取った布切れも古い衣には合いません。また誰も新しいブドウ酒を古い革袋に入れたはしません。そんなことをすれば新しいブドウ酒は革袋を裂き、ブドウ酒は流れ出て、革袋もダメになります。新しいブドウ酒は新しい革袋に入れなければなりません。また誰も古いブドウ酒を飲んでから新しいものを望みはしません。古いものは良いと言います。このところから新しい時代には新しい器と題して池田牧師より解き明かしをしていただきます。
改めまして、おはようございます。
おはようございます。
まずは祝辞を述べたいと思います。岸和田北聖書教会次期牧師決定おめでとうございます。まあ、ひとまず、次期牧師が決まったということで皆さん、ほっとされておられることと思います。私もほっとしております。そして今日の聖書箇所もそれに似つかわしいと思われるものが与えられています。 あの有名な新しい布切れ、新しい革袋の例えの箇所です。教会学校を経た人は何回も何回も聞いたことのあるところなのかもしれません。あるいは説教でもたびたび語られてきたところだと思います。そう、新しい時代には新しい革袋ということで、私たち北教会の一人一人も4月に就任される牧師をお迎えするにあたって、新しい時代の牧師に合わせて私たちも変わらなければならない。まあそう池田牧師は語ろうとしておられるだろうかと予測する人がいるでしょうか。そのように予測した人はめちゃくちゃ鋭いです。まあ、今までとはタイプが違う牧師に合わせるために私たちは頑張らなければならない、そのように今日池田は語ろうとしてるんだろうかと、勘ぐっている方がおられるでしょうか。まあ、牧師が変われば教会の雰囲気がある程度変わって当然です。ある牧師は今までしたことを割とこう重んじてくれ、伝統を重んじてくれるような人もいれば、いきなり大改革をするっていうような人もいます。前任のホニャララ先生の時代にはできていたことを、新しく来たホニャラ先生の時代にはできなくなる、まあ、そんなことも起こり得るでしょう。また逆に新しいほんにゃら先生が来てくださったからあんなことこんなことができるようになった、また逆に、御言葉の読み方について新たな視点が与えられた、そんなこともあるでしょう。まあ、ひとまず、まあ、それはそれとして、私たちが今心得ておきたいことは、教会の歩みは牧師に全部投げれば大丈夫だということではないということです。もし教会が今までそうしてきたならば、それは古い考え方です。私たち信徒もまた主にあって責任を果たすことが大事です。牧師は牧師で与えられた職務を全うします。それは今まで歴任されてきた先生方もそうでしたし、これからもそうです。牧師は教会の事柄の大方を担わなければならないことも多いですが、信徒が何もしなくてもいいという考え方は、まあ、この教会はあんまりないと思いますけど、これからは、まあ、もしそういうふうに思っていらっしゃる方がおられれば、まあ、そういう考え方は押していただけるようとお勧めをします。教会はキリストの体であり、それぞれがその体の器官だからです。仮に牧師が頭脳だとします。私自身もそんなこと何とも思ってはいないんですけれども、まあ、頭脳が明晰でも、別に私が頭脳が明晰でも何でもないんですけども、他の書記官が動かなければ体全体はどうなるでしょうか。教会としては健全に機能しないでしょう。ちなみにハンディキャップを持っている人が悪いとかっていうふうに言おうとしているわけじゃありません。そんな意図はありません。教会は牧師だけが何かするところではありませんので、教会一同を心を一つにして、証の生活をこれからもしてまいりましょうと申し上げているところであります。私たちはキリストの体なる教会における奉仕、また世に使わされた時の証の生活が主から託されています。主から恵みをいただき、救いの喜びをいただいた私たちは、これらのことをしっかりと担っていきたいと思います。そもそも私たちが新しくされる必要があるというのは、まあ、基本的には正確な言い方ではありませんで、まあ、それは牧師が来るから、私たち変わらなければ、新しくされなければということではありません。 もうすでに私たちはイエス・キリストを信じる信仰によって新しくされているのです。主イエスにあるものは新しくされたものであるということが今日のテキストで間接的にではありますが示されています。テキストの中身を追っかけていきたいと思いますけれども、パリサイ人たちや律法学者たち、まあ、ここでは、パリサイ人たちが尋ねているかと思います、こう尋ねますね。ヨハネの弟子たちはよく断食をし祈りをしています。ヨハネの弟子が尋ねているんですね、誰が尋ねているんだこれ。ちゃんと確かめてこなかったな。あとパリサイ人、律法学者たちですね、そしてパリサイ人の弟子たちも同じです。ところがあなたの弟子たち、あなたの弟子たちっていうのはイエス様の弟子のことですね、食べたり飲んだりしています。こう書いています。なんで断食したいしてないのかと、まあ、他の聖書箇所ではそのような問い方をしていますね。断食、現代では健康増進のために断食療法というものもあるそうです、まあ、もちろんこのイエス様の時代ではそのような意味で断食はしていません。この時代のイスラエルにおける断食、まあ、その意味は例えば神の御前に罪を犯して悔い改めをするときに断食を行うだとか、例えば誰かが亡くなったときに喪に服するときなどに断食をするということがありますね。有名なバテシェバとの会員に陥ってしまったダビデを思い出してもらえばと思いますが、子供が死にかけた時に、彼は断食をしていますね、まあ、そのような、ケースですね。さらには断食をするっていうことが、まあ、一種のステータスみたいなものになってしまっていて、そのパリサイ人たちなどが宗教的な熱心を人々の前に見せびらかすために断食をしていたっていう人もいたようです。また断食をしている人の中には何の意味もなく定期的に時間がやってきたから断食をしているという、今時の言葉で言うとルーティーンって言うんでしょうかね、決まった時間が来たからそうしている、それを形式的に守っている、そういった人もいたことでしょう。毎月かどうかは分かりませんけれども、パリサイ人ヨハネの弟子たちはある、古典によりますと月曜日と木曜日に断食を行っていたようです。断食は、そういって、そういった神の御前の悔い改めだとか、ある種の清めだとか、自分の心をこう何て言うんですか、神様に向けるための備えとして、すなわち神様の到来をに備えて、身を清める目的でなされていたのです。彼らの宗教熱心さから見るとイエス様たちの姿勢はさぞかし不真面目で不信仰にも映ったことでしょう。彼らから見れば当時決められていた戒律通りにイエス様たちは断食をしておられなかったのです。しかしそういう中で主は、しかも、文脈をたどっていただければイエス様は、当時罪人たち、当時 ユダヤ社会では、一緒に、食事をしてはいけないと目されていた人たちと食事をしていた状況ですよね。しかしそういう状況の中で主イエスはこうお答えになられました。花婿が一緒にいるのに花婿に付き添う友人たちに断食させることがあなたにできますか。ちなみにイエスは文字通り結婚式の披露宴会場にで食事をとっておられたわけではなく、マルコの言い方で言えばレビの家で食事をしていたわけですね。レビあるいはマタイですね。ですのでこの花婿に付き添う友人たちとの食事っていうこのイエスの言葉は、例えとして理解します。しかし、今日でもそうですけれども、実際に本当の結婚式の時に、思い浮かべたとしても、招待客がいて、花婿さんがいて、どうぞ、整えられた食事を召し上がってくださいっていうふうに、言った時に、その招待客の一人が私は今断食中なので食べることができないっていうふうに言っちゃいますと、なんとなく場がしらけちゃいますよね。場がしらけるっていうあの程度じゃないかもしれませんが、ということで婚礼の時は私たち今日にとっても喜びの時ですので、やはり食べて飲んで楽しむのです。当時のイスラエルでも断食の曜日であっても婚礼の時には断食などしなかったのです。ですのでこのようにイエス様が問われたんだと思う。断食などできますか、そう問われたのだと思います。だから例外として断食の曜日が来たとしても婚礼の、があったら、戒律に厳しいパリサイ人たちでさえも、婚礼の時は食事をしていた、その様子がイエス様のお言葉から伺えます。つまりイエスとこの罪人たちが集っていた食事の場はまさに花婿と伴なる喜びの時であるということです。例えですので例えのとあを解き明かしを一個一個していきますが、この花婿とはご承知の通りイエス様のことですね。そしてイエス様が来たことは婚礼の花婿と共に楽しむのと同じことなのだと、そのようにイエスは言われます。神の到来を待ち望んで、神の祝福を得ようとするために、断食をしたり悔い改めをする時ではないとイエスは言われたのです。イエスご自身が救い主であられ、神ご自身であられますので、ここにそのお方がここに到来しているのですから、実際に来ておられるのだから、弟子たちや罪人たちが身をやつして古いしきたりに従って断食を定期的に行う必要などないとイエス様は言っておられるのです。その後でやがて時が来て花婿が取り去られたらその日には彼らは断食しますともイエス様は言われました。それがイエス様が十字架につけられ、死なれる時のことを暗示しているわけですね。弟子たちはイエス様が十字架につけられた時には断食したことでしょう。その時までは救い主と共にいる幸いな時なのだから断食は必要ないということでした。 まあ、イエス様から言わせれば、パリサイ人ヨハネの弟子たちの断食は、実際に救い主が目の前にいるのだから間違いなのだというふうに、まあ、言おうとされたと、まあ、言ってもいいでしょう。待ち望んでいた花婿である救い主イエスが目の前にいるのに、悲しみ胸を打って悔い改めつつ断食するということがどれほど愚かなことであるのかということを示すために、イエス様は2つの例えを示されます。それがまず36節ですね。誰も新しい衣から布切れを引き裂いて古い衣に継ぎを当てたりはしません。そんなことをすればその新しい衣を裂くことになり、新しい衣から取った布切れも古い衣には合いません。後ほどマルコと、マタイの並行箇所をまた読んでいただければと思いますけれども、若干、この3つの福音書で表現方法、描写の方法が違っています。ごめんなさい、ルカの方では新しい衣が、衣ですね、衣服があって、その新しい衣から引き裂いて古い布、衣に次当てるという言い方をしてますね。で、まあ後で確認いただければと思います。マルコとマタイでは新しい布切れがあって、古い衣に次当てるという言い方をしてますね。まあ、言わんとしていることは一緒ですので、まあ、ちょっと表現の方法が少し違うのだということをよく見ていただければと思います。まあ、それはそれとして、古い衣に継ぎを当てるために、わざわざ、その新しい衣から、古い布を継ぎ当てるために、新しい衣を引き裂く、新しい衣を引き裂くということだけでもなかなか愚かなことですけれども、それになおかつ、新しい布を引き裂いて古い、衣に、継ぎ当てる。なんか私たちが思い浮かんだだけでもなかなか愚かなことですよね。ルカの表現の方が割とこうなんかちょっとこう新しい布と古い衣を継ぎ合わせるということの愚かさをこう、なんて言うんでしょうかね、ダイレクトにこう表現しているようにも思いますね。まあ、ということで、まあ、皆さんもそうでしょうけど、古い衣に継ぎを当てるために引き裂いた新しい衣を使うことは、まあ、普通はしませんね。最近は古い継ぎ当てでもうおしゃれにこうしつらえるというやり方もあるんでしょうかね。まあ、デザイン的にも古いものと新しいものあまり合わせるということはしないですよね。で、僕は衣服のことはあまり知らないんですけれども、新しい衣、湯沢屋さんで布切れを買うとあんまりこう縮むというイメージがないので分かんないんですけれども、新しく折ったりとかしたものは、縮みやすいものだそうですね。まあ、縮むというと私セーターが縮むということしかあんまりイメージがないんですけど、まあ、とにかく縮むらしいですね。縮むので古いものは、長年使ってるから安定している。で、その中で、古いものに、新しいものを継ぎ当てると、新しいものが、まあ、収縮していって、古いものを引っ張っていくといったことが起こるんだと。まあ、そんなことを言ってますね。まあ、いずれにしても、古いものと新しいものは、布に関しては共存することができないということ。同じようにブドウ酒、新しいブドウ酒を入れる容器としては古い皮袋は適していないということを、次の節の37節、38節で述べてますね。 これまたブドウ酒のこともよくわかんないんですけれども、昔ワイナリー研修を行ったことがあるある道路者に聞いたことがちょっとあるわけですけれども、新しいブドウ酒は、まあ、発酵が活発なわけですよね。すごくこうすごい勢いで発酵するわけですね。で、酵母は呼吸をするわけですよね。で、呼吸をして二酸化炭素とアルコールを作るわけですね。そして、そうすると入れた、器がこうその酵母の呼吸によって膨れ上がっていくわけです。気体として膨れ上がっていくわけですね。その道路者に聞いてみますと、まあ例えば酒造の中でしたら、そのアルコールとかが溢れて時に大爆発を起こすっていうほどの勢いで膨れ上がるそうですね。あるいは二酸化炭素が増えるので、まあ、酸欠にもなるっていうふうに、だから結構酒造の中は、まあ割と危険なところだっていうふうに教えてくれてたことがありましたけど、まあ、そんなことですね。まあ、とにかく、まあ、炭酸ガスも、まあ、膨張、器を膨張させるものですよね。で、アルコール、まあ、アルコールなんか引火性がありますとかね。まあ、だんだんとこう膨張していくわけです。そういうことですので、古くて弾力性のない動物の皮袋は、あっという間に引き裂かれるということですね。新しい皮袋に、ブドウ酒には新しい皮袋に入れなければならないということですね。現象がちょっと今一歩イメージがつかないので、まあとにかく皮袋は仮に羊の皮袋でも想像ができるのかな。その中に昔ブドウ酒を入れてたのかなっていうのを勝手な想像をしてるわけですけれども、まあもうちょっと映像にちょっとできないものですから、イエス様のおっしゃっていることをそのまま素直に受け止めて、新しいブドウ酒の中には古い皮袋ではなく新しい皮袋に入れると、まあ、素直に受け取っておくとします。新しいブドウ酒は新しい皮袋に入れれば両方保たれるということですね。ということで、新しい時代においては新しい視点を持つ必要があるという真理をイエスはこの2つの例えを用いて語られました。古い時代においては神の使いが訪れる前に身を清めて悔い改め戒律を重んじる必要があると人々は考えていました。つまり旧約聖書が示している戒律をしっかりと守らなかったから、イスラエルの国家はあんなひどい目にあったんだっていうふうに、まあ、考える人がいて、一生懸命こう立法戒律を守っていったという時代がユダヤ人にありました。しかし今神ご自身が救い主が来られた、だから古い習慣に従って断食などをして自己満足することは愚かだと、共に神の到来を今は喜び楽しむべきなのだと、この2つの例えを通して主は改めて語られたということですね。ちなみにこの、例えばさっきも言いましたけど、マルコとマタイにも同じような記述がありますが、ルカの福音書には、面白いことに、興味深い一言が、付け加えられています。39節ですね。また誰も古いブドウ酒を飲んでから新しいものを望みはしません。古いものが良いと言います。ワインも年代物が良いとされてますね。古いワインは味わい深いものです。まあ味わい深いものだと言ってもそんなにいいワインを飲んだことはないんですけれども、まあルカだけがこの一言がイエス様によって語られたということを報告しているのですが、 なぜイエス様はこんな39節のようなことをおっしゃられたのでしょうか。古いこと、あるいは古い時代に生き続けようとしがみついている人たち、すなわち現状に満足をしている人たちに対する警告だと私は読みました。イエス様の時代におけるパリサイ人たちだけではなく、私たちも安住の地をつかんだら誰もそこから離れようとは思わないですよね。若い時に何かいろいろ苦労した人なら、今ようやくつかんだ安定した生活、また何も波風が立たない平穏な生活を手に入れたら、それを失いたくはないですよね。そういう自分のための平穏無事な生活を失いたくない、この今ある現状に生きたいと過ごしているものですので、他の人のために何か尽くしていこうというふうには考えない人も最近増えてきました。自分さえ良ければ良い、そんな考え方ですね。ビジネスにおいても、お金をたくさんいただける人にはサービスをたっぷり注ぐけれども、あんまり儲けにならない人は存在に扱ってしまう。現状維持を考える人は、自分さえ良ければ良いという考え方になりやすい場合も多いので、注意が必要です。まさにあの時代のパリサイ人たちは、自分たちが救われれば良い、自分たちが助かれば良い、罪人たちは救われなくても良いなどと思っていたわけです。私たちは古いものは良いというものではなく、イエス様の身元で新しい革袋として生きるものです。新しい革袋とされたものは、まさにイエスという新しいブドウ酒を入れるのです。古い時代ではなく新しい時代に生きる人は、信仰を持って主に信頼していくのです。新しい革袋とされたものは、イエスの御言葉に聞き、そして従うのです。そして私たちキリストというブドウ酒をいただいた者は、牧師に依存して信仰生活を歩むのではなく、主に導かれた自分の決断に従ってそれぞれ進んでいくのです。同志とされた教会員に対しても、牧師に対しても、公明盛大に生き、愛と寛容をもって互いに明かしし合い、愛を表し合うという決断をするのです。自分だけが良ければ良い、現状維持が良いという生き方は、イエス・キリストにある生き方ではなく、古い時代の生き方です。イエス・キリストの御心にかなうように生きることを願う人は、必ず新しい生き方へと変えられ、新しい時代に歩むことができるように力を備えられるのです。ちなみに新しくされるといっても、ここのテキストでは、この場合では、世の中の流行に乗り遅れることがない ように新しいシステムを取り入れるだとか新しい機械を導入するだとかそういうことではありません。この殺伐とした人々の愛の冷えた時代になお一層キリストから与えられた大いなる愛を示すのです。そしてこのお方こそが神であり他に神々はいないと妥協せずに真理をこの信仰を告白していくのです。今はイエス・キリストが来られ十字架につけられた後によみがえられ天に昇られて先ほど信仰告白してくださいましたけれども神の右の座に主はついておられます。ですから私たちは古い立法の時代に生きるのではなく新しい信仰の時代に生きているのです。御霊の時代に生きているのです。ですから私たちは新しい時代の人で新しい器とされた者たちです。新しく整えられた器ならば今までみたいにあれをせねばこれをせねばと自分たちをこう人間的価値で、こう義務的に縛るのではなく主の御心ならば私たちは生きてあのことをこのことをしようと自主的に考えるようになります。御霊に導かれていくのです。それは牧師なり誰か教会の、指導者たちが誰が強いることでもなく主が私たちを愛し救ってくださった感謝を表すべく決意していくものです。次の牧師が来たら私たちはどうするでしょうか。それはすでに示されています。そしてこれからも時にかなって示されます。まあ、ひとまず答えることができることは互いに愛し合いなさいと私たちの救い主が命じておられますので当然牧師も愛するのです。他の人に愛を示し合っているのならばそれと同様です。私さえよければというのは古い生き方で今日のテキストで出てきたパリサイ人たちのような生き方です。それはキリストにある生き方ではなく未だに古い革袋を携えているのです。人からしてもらいたいことは何でもあなた方も同じようにしなさいと主は仰せられました。新しい革袋とされたものは主イエスと父なる神を喜びその仰せに喜んで従っていく生き方を選ぶのです。ご聖霊がお一人お一人に豊かに望んでくださり導きを与えてくださいますように祈りつつ祈ります。天のお父様感謝いたします。どうぞあなた様が豊かに必要な知識、力、また勇気をそれぞれに備えてくださいますように主のご主権の中で私たちは新しい器として整えられました。そして新しくされそして日々さらに新しくされ栄光から栄光へと変えられていくその幸いを信じて感謝いたします。私たちは日々思い煩い弱いものだと嘆くものですが主が私たちを作り変えてくださるその力が主にはあられるということをただただ信じてその信仰をも与えてくださったことも感謝いたします。これからの道行き命の日の限り主にあって忠実にことを成して 行くことができるように助けを与えください。お一人お一人に祝福がありますように、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
それでは賛美します。賛美歌211番、雨なる喜び。
神様への感謝の表であります。ご理解のない方、用意のない方は心が回ってきましても後ろ横の方にお回しください。ご応募の方はよろしくお願いいたします。
お願いします。天の父様、この礼拝と今日感謝いたします。このように集まって礼拝に来ることをまた感謝いたします。今日は池田先生を迎えてメッセージを聞きました。そこでイエス様を信頼し歩んでいくことが大切だと思いました。これからもイエス様を信頼し共に歩んでいくことができるようにしてください。そしてまたあなたから与えられている大いなる愛を示して日々生活することもできるようにしてください。そしてまた死を喜び死を喜び神様を死と神様を喜び神様に従ってまたあるところ主の御心 に従って歩んでいくこともできるようにしてください。日々私たちは証をして生活することができるようにしてください。今から献金をします。体の御用のためにお持ちください。この祈りをイエス様の名前によってお祈りします。
本日の礼拝式を終了いたします。
私たちの神があなた方を召しにふさわしいものにし、また御力によって善を求めるあらゆる願いと信仰から出た働きを実現してくださいますように。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが回収一同とともに豊かに限りなくありますように。アーメン、
アーメン。
牧師もですね、嫌な感じで、それがですね、遅れてしまっているんです。で、 そうですね、平成の国政議会なので、まずプレゼントを渡させていただいて、頭の中で、じゃあまずはお願いしていいですか。
まあ、どうでもいいが報告なんですけれども、タスクさんは私のバイク仲間になってくださって、そこからとりあえず接点が あるんですけれども、それ以外のことはちょっとわからないので、またこれから知っていこうと思います。何言ってもおっしゃったけど、
はい、ではですね、成人を迎えられて、今は何か王女がもしなったら、ちょっとお話しいいですか。
ナイスナイスぜひ、ぜひ、ぜひ、ぜひ、ぜひ、ぜひ、ぜひ、ぜひ、ぜひ、ぜひ、ぜひ、ぜひ、ぜひ、ぜひ、ぜひ、ぜひ、ぜひ、ぜひ、ぜひ、ぜひ、ぜひ、ぜひ、ぜひ、ぜひ、ぜひ、ぜひ、ぜひ、ぜひ、ぜひ、ぜひ、ぜひ、ぜひ、ぜひ、ぜひ、ぜひ、ぜひ、ぜひ、ぜひ、ぜひ、たくさんになることを覚えて心から感謝いたします。これからの道行き、あなた様が伴ってくださって、本当にあなた様のあなた様にある幸いな歩みをどうぞ開いてくださいますようにお願いをいたします。この地域社会で生きていく中で様々な苦難もありますけれども、どうぞあなた様がその折、その折には、時にかなって、また、状況にかなって助けをお与えくださることと信じて感謝いたします。どうぞこれからの、パスパスさんの歩みを祝福してください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。
では改めまして、古城タスクくんじゃなくて、これからは古城タスクさんですね。おめでとうございます。まあ、どうぞ興味に沿ったものだと思い込んで買ったものに買っていただいたものなので、どうぞ読んでください。ではありがとうござい
ます。
多くの方々、よろしいでしょうか。はい、それでは資料のところをご覧ください。教会によります、本日は地域理事会が行われます。来年度の活動を決める大事な地域です。市の地域があるようご覧ください。2月10日水曜日、川崎教皇姉の、ご主人川崎正彦兄が昇天されました。12日に葬儀が行われました。ご家族ご親族の上に主の慰めがありますよう、お祈りください。今週の予定、17日水曜日10時半から祈祷会が行われます。祈りの案内としまして、地震で被災された多くの方々、教会のために、山本先生の着任のために、住居、退遊、引っ越しなど、着任に至るまでの準備は、主からの知恵が与えられますように。来年度の教会の方向性、目標等が主に示されますように、牧師を迎えるための経済的な必要が満たされますように、ご高齢の方、体調の少ない方、例外に少ない方のために、社会で新型コロナウイルスの感染が収束するように、教会内で感染が広がらないように、このところを重点的に共にお願いください。以上です。ありがとうございました。
Thank you.